黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。アーメン。ご聴きください。賛美の9番をもって栄光の主を褒めたたえます。9番です。それでは孤独文の47番、ヨハネ15章を共に孤独いたします。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、
その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。
私につながっていない人がいれば、 枝のように外に投げ捨てられて枯れる。
そして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまう。
あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。
そうすれば叶えられる。
あなた方が豊かに実を結び、私の弟子となるなら、
それによって私の父は栄光をお受けになる。
父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。
私の愛にとどまりなさい。
私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、
あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を告白しましょう。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、パンディオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちをよみがえり、天に上り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより光で生きる者と死になる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。
書名174番です。174番を賛美します。
知らずに犯した罪、その罪すべてを悔い改めます。 どうか私たちのこの悔い改めの祈りを聞いて、私たちの罪を許してください。
アーメン。
今日ここにイエス様の復活を覚えて礼拝を捧げます。イエス様は死者の中から復活された主よ、復活の光に照らされた喜びと希望のうちにあなたを賛美します。
アーメン。
主は私たちの罪を十字架のイエス様に負わせ、罪と死との呪いをその死によって打ち砕き、3日目によみがえられたイエス様を信じる全ての者に罪の許しと永遠の命を与えてくださいました。
アーメン。
今日聖餐の主日、イエス様の御体であるパン、また流された血潮を私たちが口にして、私たちの中から洗い清めてください。
アーメン。
そして次の1ヶ月、主の御言葉、また主の思いを表現するものとして私たちを立ててください。
アーメン。
また今日御言葉を語られるパスタ河合先生、働き人の上に聖霊を充満に与えてください。
アーメン。
主の御言葉を述べ伝える賜物を与えてくださったことに感謝します。
アーメン。
今日もこの時間、主の思いを全て語り尽くす時間となりますように。
アーメン。
またその御言葉を聞く私たち生徒一人一人の耳を清め開いてください。
アーメン。
その御言葉を聞いて悟る心を与えてください。
御
言葉に従順に従う私たち一人一人でありますように。また私たちの教会の若者たちを覚えてください。この若者たちに語りかけてください。夢に現れ語りかけてください。それを通して揺らぐことのない信仰と希望を与えてください。その信仰を持ってこの世でリーダーシップを取る者として立ててくださることを信じ感謝します。またキリストの体である教会、この成田エクレシア、また横浜天聖キリスト教会に集う私たちを聖霊によって導いてください。私たちに平和を与えてください。私たちの祈りを聞いてください。やめる者に癒しを、悲しむ者に慰めを、また困難の中にある者に助けを与えてください。それぞれが祈りのうちに覚える全てのものを顧み、あなたの慈しみ深い御心のうちにお守りください。また聖霊の力に強められて復活のキリストを述べ伝えていくことができますように。聖霊様が私たちに罪について、義について、裁きについて正確に教えてください。
アーメン。
今日もこの時間、主が共にいてくださることに感謝します。
アーメン。
主の祝福と平和、喜びを私たちみんなでいただくことができますように
。アーメン。
この祈りを私たちを愛してあがなってくださった主イエスキリストの御名によって祈りました。
アーメン。
生産式を取り行います。主イエスキリストが聖定され、主が再び来られる日まで主を覚え、主を記念し、主の死を告げ知らせるものです。この式典は主イエスを信じる信仰を告白した生徒が新しく力をつけ、世と罪に勝利し、信仰の確信と愛の忍耐、主イエスキリストにある希望を養うことに有益なものです。十字架の死を覚えつつ信仰を持って聖書に扱いましょう。聖定の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡される世パンを取り感謝を捧げて持ちそれを裂きと言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アメン。祈ります。 私たちを買い戻すために、御子イエス・キリストを十字架の死へと私たちが送った愛なる神様、あなたの愛に感謝し、全てを尽くして栄光と賛美をお捧げします。今私たちは聖定された御胸に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、この御体の御体なるパンに預かる全ての聖徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ではパンを分散いたします。信じる者はどんな時も決して変わることがありません。アーメン。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚え、これを行いなさい。アーメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝が、この杯に預かる一人一人今日また新たにされます。お祈りをいたします。私たちを買い戻すために、御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美をお捧げします。今私たちは主が制定された御胸に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって血と呪いが吸い込む印が与えられ、罪に清められたことを覚えつつ、日々の大いな愛の分かち合い新たにしてくださるよう、私たちも主イエス・キリストの名前によって祈ります。
アーメン。
それでは杯を分散いたします。
主イエス・キリストの流された血潮です。
アーメン。
キリストの流された血潮です。
いつも
地の当館が各々のその父の家ごとに羊一頭を用意する。あなた方の羊は傷のない小さなオスでなければならない。あなた方はこの月の10日まで、それをよく守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって、夕暮れにそれを送る。その血を取り、羊を食べる家々の2本の門中とカモイにそれをつける。その夜、その肉を食べる。これは主への杉越の生贄である。その夜、私はエジプトの地を巡り、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべてのウイゴを打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその血を見て、あなた方の心を通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらぬ。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、いよいよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アーメン。天なる主よ、主の裂かれた身からだと流された血潮といただき、一体となった恵みを感謝します。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御旨に従って生きることを今一度告白します。この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。
アーメン。
感謝します。それでは若者たちによる御言葉の捧げ物です。
箴言2章14節です。悪を行うことを喜び、悪いねじれことを楽しむ。 So the right and doing wrong and the just and the forceness of evil. Amen.
悪を行うことを楽しむ。悪を行うことを喜び、悪いねじれことを楽しむ。 So the right and doing wrong and the just and the forceness of evil. Amen. So the right and doing wrong and the just and the forceness of evil.
ハレルヤ、主よ、ものすごく大事な言葉を今若者たちが宣言しました。という聞き悪い言葉なんですけれど、悪を行う時にはしかとした目的があり、成功した時にはまた喜びもある。それを主よ、あなたはこんなに明確に教えてくださったことを感謝いたします。悪にも本当にさまざまな味があるということをあなたは教えてくださいました。この若者にイエス・キリストにあって闇と光を仕分ける力を与え、悪を行ったことによって味わうことが苦くつらい味でありますよ。そして弱もなくイエス・キリストにあって、その悪からねじれごとから離れますように。主よ、あなたが祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。
それでは本日のメッセージです、今日恵みをいただく御言葉はローマ人への手紙8章28節から30節です。ローマ8章28節から30節です。この間確認した箇所です、 それではローマの8章28節から30節を宣言いたします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。アーメン。あるいは我の愛するイエス様、あなたが私たちを呼び出してくださり、救ってくださり、神の民、神の子としてくださり、そして義と認め、さらに栄光を与えてくださる主であることを感謝します。今私たちに御言葉の真理を教えてください。私たちがあなたの御旨そのものにかなって、そして本当に祝福の道を歩むことができますように、どうか助け導いてください。どうか取り継ぐしもべらをあなたが血潮で清め、一度あなたの御旨そのものを語らせてくださいますように、聞く一人と耳が清められ、あなたの御言葉の種が一まかれたら100倍以上実を結びますように、主をどうか導いてください。これからの全てをただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。
素
晴らしい主の皆を褒めた大賛美いたします。8月になりました。新たに生産をいただいて、主の流された血潮とまたその栄えた肉と一体とされて、また思いも心も新たに、そして霊も新たに、この月始めていきたいと思います。で今月の、御言葉はこの、ね、今お読みしましたローマ8章30節あ28節御言葉なんですね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださる、非常に有名な御言葉です。皆さんがすることを全て益になるんだ、本当にクリスチャンの道は、幸いな道ですけれども、ですから今私たち、災いめいたことが起きているかもしれませんし、なんでこんなことが起きているんだろうか、あるいは本当に自分の、願ったことがずっと叶えられないままの状況であるかもしれませんけれども、それは全てを神様が益として変えてくださる、この幸いに預かれる人の条件が、この最初のところに記されていますね。神を愛する人々、神を愛する人々に、神様がこの、全ての益と変えてくださる、その、条件を発動してくださるんです。神を愛するとは一体どういうことか、神様を愛しますって100万回言えば神を愛するとかそういうことではありません。第1ヨハネの5章3節に書いてあるのは、神を愛するとは、その戒めを守ることであるって書いてあるんですね。神様を愛することは神様の戒めを守る。イエス様もおっしゃいました。私の戒めを守る者は、そういう人は私を愛する人です。ですからこの神の言葉、御言葉を守る人が神を愛する人です。大好きな人の言葉は守りますね。大好きな人の言葉、両親を敬いなさい、大好きな人が言われてはいって言って両親を敬わなかったら、結局、その人を愛していない、ということですね。ですから本当にこの神の言葉、御言葉を守る人に対して神様は御言葉を守れば守るほど本当に素晴らしい祝福を注いでくださるんです。あのヨセフ、この、全てを変えて益といえばもう、私たちが仕事宣言するヨセフですね。ヨセフの模範に習うヨセフ、彼本当にエジプトの地に行っても神の戒めを大切にしておりました。守りました。性的な誘惑が来ても彼は自分自身の逃げて守りましたし、また神様のこと、彼の主はいつも神様は、神様は
作りでした。ですから神様はこのヨセフをエジプトの地によって目を留めて、そして彼を奴隷から、まあ、牢獄には入れたんですが、しかし最終的にエジプトの最初、いわゆる総理大臣ですね、総理大臣にまで上り詰めさせてくださいって、そして彼イスラエルという一家族、またイスラエル当時70人の、まあ、一部族というか、ね、一家族のようなものでしたけども、しかしそのイスラエルをエジプトのゴシェンの地において一国家に立て上げるほどの、その、ゴシェンの地というシステムを今備えたんですね。今私たちも本当にこの日本の中において、栄光の実在を育て上げるシステムを作ろうとしております。本当にこの神様を愛する人に対して神様はこのような、全てを変えて益としてくださるというこの祝福を与えてくださるんです。その益、その益というのは私たちの益ではないんですね。神の益、神様が備えておられる益であって、私たちが、ちょっと今の状況は私が望むような状況じゃないからけれども、将来きっと神様は私の望むものを、ね、あの状況に神様変えてくださるんだとか、そういった意味の益ではないんです。神様が皆さんの人生に計画を備えておられます。その皆さんがこの計画に歩むようにという、その皆さんにとってのベストの道という益を神様は備えておられるんですね。神様の思いと私たちの思いは全く異なります。天が地を越えてはるかに高いように、神様の御旨、神様の御思いは私たちの思いよりもはるかに高い、イザヤ書に書いてあります。本当にですから神様の備えておられる益というのはどういう益であるのか、これ29節の方を見ますとですね、巫女の形と同じ姿になることであると書いてあります。巫女と同じ形に皆さんがなることが、ね、神様にとっての益です。人は、ね、思います、もういくらお酒を飲んでも二日酔いにならない体が欲しいなとか、あるいはもう財布、いくら出してもどんどんお金が湧き上がってくる財布が欲しいなとか、そういったことを人は、益だと考えるかもしれないんですけど、しかし神様の益は巫女と同じ姿形になることです。巫女なるイエスキリストと皆さんが同じ姿になること、これが神様が皆さんに計画しておられる益なんです。例えばヨセフは本当に兄たち、ヨセフのお兄さんたちは悪を企んでヨセフをエジプトの地に売り飛ばしました。これとてつもない悪です。けれども神様はヨセフを益としてくださいました。じゃあ一体ヨセフにとっての益は一体何だったのか、ヨセフにとっての益は何でしょうね。総理大臣になったことでしょうか、まあ、多くの人はそう思うかもしれないんですけど、しかしその向こう側なんです。神様の益はヨセフが総理大臣になった、ヨセフに地位と支配権が富が、ね、与えられました。ヨセフはその支配権と地位と富を用いてこの、ね、栄光のシステム作りをしたんです、多くのイスラエル人を救いました。救って、そして多くのイスラエル人たちが本当に安心して産めよ増えよ地を乱せ、ね、地を従えるというこの神様の命令に、ね、乗っ取った形にイスラエル民族を持っていきました。これが神の益なんですね、この巫女と同じ姿形になるということ、これが神様の究極の益です。それと同じようにヨセフは本当に巫女と同じような、ね、多くの人々を救いました。多くの神の民を本当に、祝福の土地、安住の地に、そこに住まわせて、そしてそこによって本当にそこで安心して産めよ増えよできる、それを備えた、それがヨセフにとっての益であって、ヨセフは決して、この地上の財産とか富とか地位には、心はありませんでした。その証拠にヨセフが、死ぬ時、どうか私、神は必ず顧みてこのエジプトの地から脱出させて、そして約束の地に連れて行ってくれるから、だからその時にどうか私の骨を持って行ってくれ、そういうふうに願ったんですね。もしヨセフが、自分はエジプトの総理大臣を、80年も務めたんだ、そんなことを思っていたら、そうは願わなかったでしょう。ピラミッドとかなんかそういうところに葬ってくれって言ったかもしれません。けれどもヨセフは そんな、ね、エジプトの世の富なんかもうこれっぽっちもって、考えてない。ただその思い心はあの地にあったんです。約束の地、神様が約束された地、私のそうあるべきです。この世の地、この世の富にあるのではなく、むしろ神様が約束してくださった栄光の働きをするところに私の心を持っていくというヨセフの模範に皆様は、ね、習うべきなんですね。神様が全てを働かせて益としてくださる人というのは、本当にこのヨセフのように神様を愛する、まず第一に神様を愛し、神様の戒めをいつも、ね、心に留めておいて、それを守る人、そういう人に対して神様は全てを働かせて益としてくださるんです。
あのね、私たちがヨセフと違うところをちょっと発見してみたいと思います。私たちは気分一家によってね、さっきまですごいいい人だったのに、いい子だったのに、自分の気分が悪くなった途端にね、もう最も悪い人にこう変身して変身しちゃうんですね。ですけどヨセフの場合、ね、感情そのものが本当に主にあって訓練されていったらしく、人が自分にどれだけの悪どい技をしたとしてもヨセフの口からすべっこべがないんですね。すべっこべ。だからヨセフの心というのはもうあらかじめ主にあって訓練されていて、悪を行う者に対してね、こう不平不満を言う口もなければ、悪を悪で報いようというね思いもない、そういうことなんですね。神を愛する人のその条件として、神の掟を守るということが書いてありましたよね。ヨセフは本当に私たちのこの人間の中で、その掟を守るために自分の感情などを表に出さなかった人の対極格のような思いがします。本当に彼は怒らない、ね、そのヨセフを貫いてこの地上を去られたのが彼でした。怒らないということがどれだけ素晴らしい、ね、祝福をもたらしていたかといったら、ね、皆さんの言葉に書いてあるよね、柔和なものは地を受け継ぐということが書いてあるよね。地を受け継ぐという言葉なんですけれど、たとえ皆さんにお金があります、使ったら減ります。たとえ皆さんに金の延べたがあります、使ったら減りますということですけれど、使っても使っても減らない財産、そしてなおかつまだ増やしてくれる財産、それ何って言ったらね、本当に土地が大当たりの土地、大当たりの土地が与えられた時というのは、その土地はね、私にその土地以上の価値をもたらして、そして私に豊かさを与えるわけなんですね。ユダヤ人の特徴というのは、ですね、土地を一回手に入れたら絶対売らない、絶対に売らない。だから、もうアメリカの優秀なところは、金融界とかいろんなところというのは、ね、人がたくさん群がって、そして、たくさんの人が住処を必要としているところの土地というのはほとんどがユダヤ人の所有なんですね。彼らはもう本当にお金を稼いでは稼いでは土地を買って、土地を買ったらその土地を本当に有効に利用して、そして一番下はお店にして自分たちが営むか、さなかったら人に貸し、そしてアパートにして人から家賃収入をずっと得ていく。でその収入を得たものから、まだ彼らは本当に素晴らしい形で投資をする、投資したところからまだ彼らは得ていく。すごく勤勉なんですよね。どんなにお金持ちでもユダヤ人の生活というのはすごく勤勉なんです。で勤勉で金持ちも金持ちじゃない人たちも生活のこの形態があまり変わりがない。だからね、ユダヤ人で邸宅三昧する人がいるとしたらね、ヨシュアが地に行った時に、 残した 20%、 それが、ね、あのユダヤ人じゃないのにユダヤ人になって、それで生きている人たち、生きている人たちは、やっぱ昔のその名残があるので、お金があれば贅沢三昧したいということがあるので、その贅沢三昧をしたり、まだ悪に染まったり、そういうこと、アメリカに行くとね、あのユダヤ人のギャングがいるんだっていうことなんだけど、そのユダヤ人のギャングって、ユダヤ人と自称ユダヤ人と言っているんだけど、そのギャングたちはね、自分の手がどこかわからない、本当のユダヤ人というのは自分の手をちゃんとしているということなんですね。ユダヤ人は実績によって良し悪しを決める、あの人たちなんですね。で、見言葉のあり方がありまして、その見言葉を実生活の中で人が実践して、実践した見言葉の中で、成績が良かった見言葉を代表格として彼らはものすごく守るんです。なぜかと言いますと、彼らは先祖代々のね、その出来事をあの全部あのもういつも事あるごとに、人の子の集まりのあることに、おじいちゃんの時にこういうことがあって、そしてこの見言葉があったんだけど、こういうにしたらこうだったんだよということを、いつもそれをお話しするんですね。そしたら自分たちの家系の中で、今築いている地位があったり、また財産があったり、さまざまなものがあるじゃないですか。それが誰かの信仰によって、信仰による正しい行いがあって、それによる報いであったということをね、実際にそれを残しているので、子供たちが欲しいんですよ。だから御言葉をあの、守ること、守ることを喜びと、御言葉を守ることを喜びと。ユダヤ人ね、本当にね、御言葉に見言葉は必ず何かをくれるものだと。いいですか。私たちと違って、ユダヤ人は見言葉は守ったら必ず何かをくれるものとして認識しているんです。だから彼らは、子供がね、例えばの話、英単語を100個覚えたら、お母さんこれやってあげるよって言った時に、それをお母さんしてあげるじゃん。してあげたらどうなるかって言ったらね、今度そのお母さんと約束したことは必ず守ってくれるので、子供はね、味しめてやっぱそれをやるわけなんですね。パスターは、勉強、自分で自力で勉強して、塾行かないで自力で勉強して、高を取ったら1万円くださいということを親に言ったんだよね。そして自力で勉強して高を取ったら、その1科目について1万円くれたんですか。
くれたような、
いや、そうですよね、くれたんですよ、くれたんですけど、そのお金がね、パスタは大切にそのお金を机の中に入れておくんですけれど、新聞屋さんが新聞代を取りに来るわけなんですね。新聞のお金を払ってください。そしたらお母さんが、お金がないと必ずパスタの机を上げるとお金があるので、そこからあのこうやって取って、はい、新聞代で、そういうことで払っちゃったりしていたので、もうある時ね、パスタがすごくユニークなことを知ったらしいんですよ。一万円たちとそのまんま、あの自分なりにね、多分ピカソだったと思う、で書いて、それでいつもお金、1万円札が入っているところにこうそれを入れといて、お母さんが頼りにして、ちょっと待ってくださいって言って、そこの机をパッと出した時に、ビロビロって出てきたのが、チャンネル、ね、チャマビロ。
いや、偽札を作ったんですよ、手書きで。で、まあ、当時、千円札、夏目漱石だったんですけど、夏目漱石のハゲの夏目漱石を書いて、それで、なんか、なんとか0円とかなんか書いて、でそれで、まあ、それと一緒に邪魔を見ろっていう
それをね、あのお母様がある時、ね、証しとして言ってくださったことがあるんですね。少ない給料だったんですけど、とにかくあの給料をいただいたら封筒をバーッと並べるんですね、パスタの家は。そして なんとか現金、なんとか現金、もう選挙現金、なんとか現金ってわーっとね、確か10個以上あったような気がします。でそこにまず入れて残りのお金で生活をした。どうなったの？息子さんに立派に育った家2軒、家3軒、ね、そして唯一出来だよ。で誰がやってくれたの？主でしょ、主がやってくださるでしょ。いい掟を守るということの中で一番ね、幸いな掟というのは私やっぱね、うん、怒らないことだと思う。怒らないことだからね、あるあのパニック障害があるあの女の子、ちょっと今私関わっているんですけど、その女の子にね、パニックになった時に女の子何するか分かんないけど、物を投げたり大変なんですよ。ということなんですけど、私が1回だけ教えたのね、ぐわーっとなった時にはーってやったら出ていくよ、あなたのそのうわーってなった感情は出ていくよ。だから必ずしなさいって言ったんだけど、本人パニックになってるからそれ忘れてる。親がねバッといて、先生言ったよね、やる、そうすれば出ていくって言ったでしょ。じゃあ1、2の3、せーの、2、3回もしなかった。そしたらもう寝ます、もう寝ますって言ったんだって。怒るということはね、何だったらいい、怒ることによって感情を爆発したことによって物事全部ねじれごとにしてしまうんです。ねじれごとにしまって逆効果が起きてしまう。じゃあ怒らないということによって起きることはない、どんな報酬かって言ったらね、減らない財産が与えられる。減らない財産だよ、それもしかもね2つだ、減らない地上の財産、それとね、永遠に生きる伝承という財産が与えられる。だから何をするかって言ったらね、怒りがパーッと来た時に私たちは深呼吸するべきだ。なぜか、怒りというものがね、自分の感情じゃないことを皆さん覚えてください。怒りはね、皆さんはもともと神が作った時に皆さんの中に怒りという感情は作ってない、作ってない。でそれがね、いつの間にか私たちの中に入り込んで、不本意なことで悔しい思いをした時に多分 入り込んだと思うっていうことなんだけど、いつの間にか入り込んで、そしてある時にそれをね表現するようになるんだけど、イコール自分だと思っている。いいえ、私たちにはね、そういうものは神様がもともと作っていないということだから、怒りがパーッと出てきた時に本当にやってみなさい、これ私のものじゃない、私のものじゃない、これ祝福、減らない祝福の泥棒と思って、イエスの目に出て二度と入ってくるんだ。そういうことでこれをね、私たちは吐き出すべきなんです。ヨセフ、本当に 私たちからしてみればね、何もアニラスがダバになってね、そんなことまでするしてもいいね、良くないことしてない、アニラスの不正を暴露したから憎たらしいということで、だからあなたを不正を暴露したら憎たらしいって言われちゃうんだよ。憎たらしいということで、もう殺してしまえまで行ってしまったわけでしょ。どういうことかって言ったらね、全てのお兄ちゃんたちは悪は結託してたんです。ですけどヨセフは結託できないのでね、お父さんから様子見に行ってこい、お父さんも感じたんだろうね、多分様子見に行ってこいって言ってるのを見るとね、そして様子見に行って見たものを、もうお父さん、長であるお父さんから言われたので、そのまま報告するのがもう当たり前ということなんだけど、他のお兄ちゃんたちはね、そういうことを見てもう報告するということじゃなくて加わって一緒に、そういうことだったんですね。悪くないんだけど、悪に結託しないとね、怒られるということが世の中にはあります。万引きっていうのあれする子供が、 他の子呼んできて、ちょっとあの見張りさせる、お前見張ってろって言うじゃん。見張ったらもうおしまいなの。次は俺見張るからお前やってこい。なぜ同じ罪を犯してないと言っちゃったら自分が不利なの。悪に加担しないということによって、ね、あのヨセフのようにちょっとしたね、あの、まあ、不利益というものを私たちは受けるかもしれないんですけれど、イエス様に会って、ね、世の中で受ける不利益がもしあると、皆さんが貫いた良いことのゆえに世の中から、ね、受ける不利益があるとするんだったら、その時ヨセフのことを覚えてください。ヨセフがその不利益のゆえにどのようになったのか、ヨセフは兄たちから受けた不利益のゆえにどうなったかと、エジプトの、ね、最初エジプトの最初になって、そして、ね、あの本当に周りにいる全ての人々の命を養うことができる人になりました。柔和な心が大きければ大きいほど、私はね、ヨセフの怒るところはないでしょ、ね、兄たちが心を変えたかどうか、それを試すところはあった。でも兄たちに対して怒ることは一度もないんですよ。だからヨセフのこの柔和な心というのがね、どれだけ大きいものであったかっつったらね、エジプトのあの財産を全部ね、あの管理するにね、ふさわしいくらい柔和な、ヨセフの柔和な大きさがもうすごかったということなんですね。皆さんは本当に柔和であるべきなんですけど、その柔和も、悪どい人には柔和じゃダメだよ。悪どい 人はね、もうしっかり取り締まらなければならないということなんだけど、幼い心と、ね、分からずや、ね、あの弱おもなく弱っている人たちに対して私たちは柔和を貫くべきなんです。なぜそれを貫けば貫くほど私たちはヨセフのようにね、本当にその管理する領域が大きく大きく大きくなっていくということなんですね。柔和なヨセフは頭もすごかったね。スマートで素晴らしい、ね、あの切り盛り屋だったよね。柔和なものというのが血を受け継ぐんですけれど、その血を受け継いだとしても、バカ者に血を受け継いだらすぐ売っちゃってね、どっか行っちゃうということなんだけどね、じゃなくて賢い者に血を受け継がせると、その土地からね、もう本当に何で何百何万倍のこの利益、それを蓄えることをするわけなんですね。あのね、豊作は他の国にもありましたよ。豊作ね、もう本当にだけど、他の国はそれを蓄えるということをしないで、もうとんたんね騒ぎをしていたですけれど、ヨセフはその豊作の時にね、もう干ばつの時をあのちゃんと考えて蓄えていったので、干ばつの時に儲かったんですよ。いい柔和な人はね、切り盛り上手になる、そして干ばつの時に大儲けをする。柔和な人はね、本当にすっごい切り盛りが上手、ね、そして干ばつの時に大儲けをする。これがね、柔和な人なんです。神を愛する者、その御胸に従って呼ばれた者には全てのことが働き益助なるということなんですけど、愛する人の、ね、中に内に入るために条件が、神の掟を守る人だ、ね、悪を悪に報いず、ね、悪を、ね、報いてくださるのは神様。悪に出会った時、私たちがするべきこと一つしかないです。主よ、そこに悪があります、そこに悪があります。 私たちはね、その言いつけ名人にならなきゃ。多分ね、結構私名人です。人と相手しません。そこに悪がありますって。もう私はね、もう本当にあのね、ヤモメのように言うんだ。イエス様は、私はその悪に関わりたくありません。だからイエス様がその悪に関わってください。あなたがね、もう片付けるなり、へこますなり、何なりしてください。もう私は関わりたくありません、ということなんですね。覚えましょう。神を愛する者、私たちはね、普段イエス様愛してますということをね、よくね、言っているんですけど、神を愛してるか愛していないかということの証明として、掟を守る、掟を守る、それが神を愛しているかどうかの、ね、証明であるということを今教えられましたね。じゃあ本当にこの1ヶ月がイエス様にあって、神を愛しているという、ね、この、ね、証拠がね、もう日々のこの生活の中で、もう神を愛してその掟を守るという、そういうね、もう愛の印、それがね、日々の生活で皆さんも入れ出すその全てのところにおいて溢るんばかり行われますよ。イエス様のお名前によって祝福します。アメン。
条件その1が神を愛する人々でした。その2がですね、神のご計画に従って召された人々と書いています。この神のご計画に従って召された、ご計画というふうに訳されたギリシャ語がプロテスティスと言います。プロテスティス、このご計画、プロテスティスなんですけれども、これですね、面白いことに備えのパンというふうにも訳されるんですね。備えのパン、出生する時において、神様のその聖女の幕屋の聖女の中において、神様の御前にいつも備えのパンが備えられているんですけれども、その、備えのパンというふうにも訳されるんです。ですからこの箇所、神のご計画に従って召された人々と次のようにも訳するんです。神に備えのパンとして召された人々に対してというふうにも訳されるんですね。神様の御前において備えのパンとして召された人々が、皆さん一人一人なんです。聖女の中で、聖なる場所の中で神様の御前に備えられたパンとして、備えられている。ですから神様から呼び出された私たちというのは、いわば神様の面前で常に備えられ続けているパンのような、ね、もので、ですから私たち、この備えのパンのとして自らを性別して神に受け入れられる清い生きた備え物として、いつも私たちを神様に捧げている人に対して、神様は、お、この人は素晴らしい、ヨセフのような祝福を与えようというようになるんですね。
備えのパンでね、私もすごいもう大喜びだった。で、何が大喜びだったかしたらね、皆さんサマリアの女覚えてますか？そのサマリアの女がね、イエス様が、サマリアの女が日頃ね、自分のもう重荷、それをね、解決するね、術がもう自分にはない、人間にはないということを分かった時に、最終的にたどり着いたのがメシアが来ればだったんです。メシアが来れば、メシアが来れば、メシアが来ればということで、彼女の心の願いがメシアが来ればということだったんですけれど、イエス様は自分をメシアとして待ち望んでいる人がそのサマリアにいるということを分かったので、わざわざそこを通られた。聖書に書いてある、わざわざそこを通られた。そして彼女が絶対に外さずに来る場所にイエス様がいて待ち伏せるわけなんですね。待ち伏せて、そのね、正午のもう犬も歩かないような、その暑いその砂漠の正午、彼女はね、水汲みに来るんですけど、その水汲みに来た彼女がイエス様を、一番最初は普通のユダヤ人の、ね、偉い男、偉そうにしている男だと思っていたので、すごいこう普段のその鬱憤が溜まっているところをイエス様に鬱憤話するんです。そのイエス様に鬱憤話をして、そうしていくうちにイエス様が言った言葉に彼女は全部ひにくれて、 話をしているんですけれど、イエス様が、ね、その日に暮れって言っている彼女のその言葉をまともに全部返事をするんですね。で返事をしていて、もう後には彼女がイエス様を受け入れるしかない、ね、彼女が言っていないその事実をイエス様が言い当てることによって、はっとしてイエス様と本当にこう会話になるんですけれど、そこで彼女は解放されましたよね。解放されて、解放された証拠として自分のね、あの水汲みに来たね、その壺を置いて走ってね、正午寝てる人たちの家を叩き起こしに行くわけ、行く。そしてそうしているうちに弟子たちはイエス様のところにあの来るんですよ。来てからイエス様パンって言った時に、私にはあなた方が知らない、どういうことかって言ったらね、全てのことが働き益となる、益となったこと、私たちが解放されて益となったことは備えのパンなんです。私はね、この備えのパンでなんかね、もう私はもう情報をね、備えのパンとは何か、ね、全てのことが働き益となって解放された、それが備えのパンなの。そんでその備えのパンは主への捧げ物なんですよ、ね、主への捧げ物。イエス様は、ね、サマリアの女と会って、その女の全ての問題が解決されて重荷が折れた時、弟子たちが主よ、どうぞお召し上がりください、あなたに、あなたたちがわからないね、わかるって言ったんです。備えのパンどういうことか、私たちの問題課題あらゆることが解決されて、解決されたそのこと、私たちの解決されたこの完全でこの喜びね、解放されたそのものはイエス様の隠れた食物だということ。だからもう本当にね、この備えのパンで私はね、もうあのね、聖なるもう喜び、もうそのトンカチでね何回も打たれたような、もうすごい感動でした。それを与えてくださった主をイエス様にあって感謝します。感謝します。
神さんが私たちを召された、うん、そして全てのことを変えて益としてくださる、その目的、なんで益としてくださるのか、その目的は皆さんが御子の形になることです。御子イエス・キリストの形になる、御子の形、あの十字架と復活を捉えた栄光のイエス・キリストの形に皆さんが、ね、なっていくんです。イエス様は十字架の死と復活を通して死に勝利しました。死を打ち破りました。悪魔はサタンを打ち破りました。あらゆる人類に課せられた呪い打ち破りました。あのイエス・キリストの形に、ね、皆さんがなっていくんです。そのような、ね、栄光のに満ちたキリストの形になることが皆さんに設定された目標なんです。このことを信じますか。
アーメン。
ね、イエス様は、ね、サタンであれ悪霊であれ、あるいは、ね、誰か悪意を人悪意を持った人間であったとしても、彼らがどんな悪さを、ね、イエス様に向かってしたとしても、イエス様はそれに対して圧倒的な勝利をされました。イエス様は、ね、悪どい知恵を持ってイエス様に議論を仕掛けた人に真理でもってコテンパンにやっつけましたね。それと同じキリストの姿形、それが皆さんのものになっていくことが皆さんにとっての益、最善、神さんにとっての最善なんです。ですから私たちがこの御子キリストの形を身につけていけばいくほど、ね、このキリストのように勝利者になっていく、支配者になっていくんです。もう悪意、人間の悪意、また病、ね、悪魔、サタン、悪霊に対しても私たちはイエス様と同じ側、ね、圧倒的な勝利者になっていくことができるようになるんです。これが、ね、益です。これが神様が皆さんに設定した益なんです。ですから皆さんがイエス様と寄り添って歩んでいく限り、皆さんがそのようになっていくんです。 神を愛する人、これが一番目、それからその御旨に従って、備えのパンとして、その召し出された人として歩んでいく、その度合いが皆様強ければ強いほど、皆様もヨセフのようにイエス様のように皆様になっていくんです。
強くなる秘訣があるんですよね。強くなる秘訣がある。どういうことかって言ったらね、皆さんが脳だけでイエス様を信仰したら強くなれない。皆さんのね、脳だけでは信仰はできないんですね。信仰はどこでするかって言ったら、ね、自分の体でするんですよ、ね、だからこのね、腹で信じたことを言葉で、ね、宣言するということによって実体が生まれるということなんですね。もうね、言えば言うほど形を作らせる。いい？悪いことを言ってる人、ついてないねっていう人でね、私ついてる人一人も見たもんね。なんだか私はいつもついてねえよって、もうその人から私は離れる。その人がどんなことを持ってきてもついてない人だから、ついてないが全部磁石のようにその人についていくということなんだけど、ね、なんだか知らないけどいつもうまくいくんだよね。いやいやいやいやいやいやいや、本当に周りのおかげだよ言ってると本当にいつもそうなんです。なんで言葉がね、周りの環境をね、引きつける磁石の役割をしている。普通の人、イエス様信じてない人でも言葉がね、すごいこういい人がいるんです。皆さん周りで言葉がいい人で苦労してる人見てください。いないから、いない。言葉がね、良くない言葉を言わないだけでも、言わないだけでもその人の言葉そのものが良くない人ものことをこう引っ張る、その磁石がないのでそんなものが来ないんですよ。いい言葉を、いいことをするために体が動きながら、体がいいことに向いていながら、動きながら、いい言葉を言えば言うほど、話せば話すほどどうなるかって言ったらね、ガチャンガチャンガチャンガチャン、パズルのように物事がね、こうやってきて、ガチャンガチャンガチャンガチャン、ねえ、当てはまって、当てはまって、今まで私はね、このね、教会生活の中で、その言葉の仕組みを持っていて、そしてずっとそれ言いっぱなしの人で、悪くなった人を見たことがない。見たことがない。だから言葉がね、磁石になって、ね、言った言葉に必要なね、人物事を集める、そしてパズルが全部当てはまっていくということを皆さんは、ね、本当に日頃心して努力するべきなんですね。ヨセフ、夢見てね、夢見たものを信じているので、言わないと商売にならないから、良いことは言わないと商売にならないんだよ。良いことは言わないと商売にならないということだから、ヨセフはそれを言うんだよ、ね、言ってどうなって、へこまされる、へこまされる、いや今度は言わない方がいいなと思わない。誰かに言わないと現実の世界でそれは現れないんですね。だから彼はもうしまいにはお父さんにも怒られるくらい、ね、うるせえ言われるくらいのこの夢物語に対してはもうみんなからもうもうって、ね、そうされていたんだけど、曲げず劣らず言ったんです。いい？私たちがね、イエス様にあって与えられている歴史としたビジョンがあるとするんだから、私たちはそれを話すべきなんです。 私の知ってる先生でね、韓国の、この小さい商店街をこうちょっとでこうでっかいピールみたいなところにこういろんなの入ってるじゃない。その中にね教会があったんです。でそこに教会があって、一番最初私たち行った時は、ね、暗くてなんかね、なんかすごい暗い教会だなって そこにテピリンするつってね、中学生の子たちがこうやって行った、学校を辞めてそれでテピリンだけをやってた。その子たちね1年間で2000節ぐらい覚えて、そして、まあ、全部卒業して、今どうなってるかって言ったらね、この間ちょっと近況報告を聞いたんですけれど、その子たちに誰もそうしなさいって言ってないんですよ。ですけど彼らにはね、イエス様からのビジョンが与えられて、テッピリン学校の大々的な先生になろうと思ってるのに、それで、そこを卒業した子たちが、一部はイスラエルに行ってユダヤ教育を学び、一部はアメリカのシリコンバレーみたいなところに行って、まあ、実際的に今必要な教育それを受けていて、そしてそれが全部ここまでというのが達成できた時には戻って韓国でやるのかアメリカでやるのかわからないけど、そこでやるということで、まあ、今頑張っているということをこの間ちょっと聞きました。ね、小さなところだったんだけど、その先生が不思議なことをしたの。こういう紙の中に、みんなにこの教会のありがたを書きなさいと言って、その教会のありがたを、この教会はこれからこうなるんだということをありがたを書いたのね。ありがたを書いたところに何があったかって言ったらね、その教会の中に企業があったんですよ。私その絵を覚えて、そしてその教会の周りに生徒の住み方、その通り、ね、新しい教会を建てた時、その周りに生徒たちが引っ越ししてきて、もともと行った人たちが引っ越ししてきて、そしてね住みかができて、そして教会の中で授業ができて、で学校があって、それが全部実現されてるんです。予備教会のことで実現されてるんです。それが絵が、いろんな人が絵を描いたから、その中で、あ、この絵が一番いいっていうのがあって、その絵をいつも人がこう通るところに置いたり、そして自分たちの集合の表紙にしたりしていて、そうやったわけなんですね。いい？私たちが望まないことはね、イエス様何もしなくてもいいですよっていう。信仰の不信仰の現れなんです。主に望みをかけるものは失望で終わることはないと書いてある。だから望まないことというのは、私はもうあなたが何かしてくれることを望みません、私の人間力で私はうまくやっていきますので、そういうことの現れなんです。だから望むべきなんですね。主はね、全てのものは私の見ての内にあるね。私が呼べば全部来るって
言う。
そんで私が呼べば全部来る、あなた方は私に呼びなさいって言ったんです。いいですか、柔和な心を持ちましょう。そして自分の中にあるね、そのビジョンを寄せているようにへこまされても宣言しましょう。そして柔和な心を持って宣言して実践するときにね、減らないね、そのもう財産を主が与えてくださる、切り盛り名人にしてくださるということをしっかりと覚えて、本当に柔和なものになってほしいと思います。ヨセフは柔和で大もげをした人です。私たちも 御前になってイエス様になってこの8月大もげしましょう。イエス様の御前によって祝福します。
アメン。では皆さん自身大もげするためにそれぞれが主の御前に祈っていきたいと思います。なりました。
アーメン。
アーメン。主よ、本当に私たちがあなたを愛し、あなたの戒めを守りつつ、そしてあなたの御前に捧げた備えのパンとして、本当に私たち自身を捧げつつ歩んでいくならば、本当に私たちもヨセフのようになれる。また私たちも本当にこの栄光の御子なるキリストの姿になれる。主よ、本当にそのことを望みを持って私たちは進み行きます。どうか一人一人が世に勝利し、サタンに勝利し、死に勝利するものでありますように、主よ、本当にこの望みを与えてくださったことを感謝します。
アーメン。
どうか一人一人がキリストに似たものへとますます作り変えられていきますように、今日いただきました御言葉に感謝して、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
では456番を賛美して、本日に幸せと成長の宣言を賛美します。456番です。
Thank you.
成功のための宣言を宣言します。それでは宣言いたします。せーの。
悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して目覚めを起こすな。彼らは草のように立ち回ってしおれ、青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てる。主を信じ、主に誠実を養ったヨセフの模範に倣います。なぜなら悪や不正を行う者を主がたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。ヨセフ様、今日も素晴らしい一日が始まりました。ユデ様にあって私はこの素晴らしい一日を支配します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい勝利で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の将来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって救われた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガエルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が身の上に責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実在化されることを信じ、イエス様に宣言しました。イエス様が保証して実在化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地の全ての権威があり、私の祈りに必要な全てのものがイエス様の御手のうちにあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の御父が報いてください。私が実行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうこともできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
ハレルヤ。愛する様、あなたが私たちに計画を立てておられることを感謝します。将来と希望の計画、今私たちはそれに向かって進んでおります。目の前の状況がいかなる状況であったとしても、あなたは全てのことを変えて益としてくださる主であり、そして本当にあなたが計画された私たちを本当に私たちのそのあなたの計画の中で完成してくださる主であることを感謝いたします。主よ、どうか 新しく始まった1週間、一人一人があなたの計画の中でますますあなたの良しへと作り変えられていきますように、主よ、ますますヨセフの模範に倣い、本当にあなたに会って身をで主を相続していく一人一人でありますように、多くを勝ち取っていく一人一人でありますように、世の基準とは違います、あなたの基準に従ってどうか私たちは歩ませてくださるように、主よ、どうか始まる1週間の諸々の仕事を祝福し、事業を祝福し、また家庭を祝福し、命の営みを祝福し、学業を祝福し、また家庭の中の技を祝福してください。どうかあなたにある喜び楽しみでいっぱいであり、また本当にあなたにあって用意されている将来、それを本当にありありと見つめて、それを喜び楽しみながら歩んでいく一人一人でありますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
ではご起立ください。主の祈り557番を賛美したのちに祝福をいたします。ように主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように、主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。